お祈りします。恵み豊かな私たち一人一人の天におられるお父様、嬉しいことがあっても悲しい日々が続いても、理解できても理解できない事態に直面しても、私たちは変わらずに天を仰ぎ、涙を拭いて歌を歌い、祈りを捧げ、あなたを信じ前進できるので、時々悲しくて、そしてありがたく味のある、一度しかない地上の旅路の人生を改めて感謝します。あの大震災がなかったら、出会うことのなかった人々と共に、私たちはお互いに、大震災がなかったらここにはなかったこの教会堂で、神様の家族としてあなたに祈りを捧げていますけれども、大切なご家族を失い、今も流浪しながら深い悲しみと痛みの中におられる東日本で被災した多くの方々と地域とご家族に、まことの慰め主である神様が、人知を超えたぬくもりの御手をもって包んでくださるように、こよ安かれと、その心に御声をかけてくださるようにお願いします。この中で一週間の疲れを覚え、8年間の震災の積み重なった疲労などで、あなたの助けを必要としているお一人一人に、すべての苦しみと悲しみが新たな未来と祝福の始まりとなりますようにお願いします。原田家が階段からそこで転んで、そして救急車で運ばれたり、元井君の手術があったり、お母様のことも助けを必要としていますから、助けてください、癒してください。佐々木兄弟が目の手術をしましたが、どうぞ完全に癒されるように平安を与えてください。その他あの人この人、多くの人が助けを必要としているので、神様の御手の中で慈しんでください。これから聖書を開きますので、どうぞあなた様一人がお一人一人に御声をかけ、全国各地で散らされて、同時にインターネットで震災記念礼拝を捧げている方々にも届いてくださることをお願いし、皆様のお心に合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。昨日クラッセンさん初めてお会いして、そしてリハーサルで、この曲がいいですか、あの曲がいいですか、もっと激しいいろんな曲もあったんですが、私たちのメモリアル礼拝に合わせて、一つ一つ弾いていただきましたが、なんだか本当に慰められたな、励まされたなという人はどれぐらいいましたか。そうですね、神様は私たちに歌を、音楽を与えて、慰める力を音楽の中に込めてくださいました。パラグアイのご出身で、そしてカナダに住んでおられ、かなり昔一回だけ私パラグアイに行ったことあるんですけども、今日のお昼また演奏をしてくださいます。今年は10日、こんなこと言わなくていいんですが、明日は私の誕生日で、震災で他の教会も誕生日なんですが、で明後日3日連続でコンサート、今回はこのチャペルの中で癒しのメモリアル、明日は他の中通り会津からもいろんな人を一緒にメモリアルコンサート、そして神戸の震災で大変な寿命を削った牧師さんがお話をしてくださり、あさってはまた京都からピアニストの小堀さん、ちょっとかっこいい男性ですが、韓国語フランス語ペラペラ の彼のコンサートを、地域の多くの人たちとコーヒーを囲んで、3日連続は神様のご配慮だと思います。これも言わなくていいんですが、時々皆さんが今日のネクタイはって私に近づいてくる人がいるので、
気になってない人に余計なことを言いますが、これはかなり昔、もう亡くなったクリスチャンの小説家の三浦綾子さんという方のご主人がアイヌの北海道のネクタイですっていただいたものを引っ張り出してきたんですが、どうしても触りたい人は1回2000円ぐらいで許可いたします。ところで人生は、まあ、実験ということが私はできるんです。なぜといえば今朝ですよ、まあ、いろんな調合をして、まあ、言わなくていいんですが、黒酢を入れたりサトウキビ酢を入れたりなんだかんだを桑の葉茶の粉末に入れてコーヒーとかじゃかじゃかき混ぜて持ってきたんです。それを食事の前に飲むんですよ。何か意味がありますかって言われたら分かりません。体にいいと思うものを実験し、どっかの食堂でも同じことをやると怪しげな眼差しで私は見つめられたりするんでした。だけど1週間前の実験はですよ、花粉症がひどくて関東の地方の教会で震災講演をして、車に乗ってても花粉症で、これは困ったって、どうするって、マスクも効かないので私はティッシュを両方の穴をトンネルを埋めるようにしたんですよ。しかしこれで話すのはかなり無理があるなと思って、それを小さくしてちょっと鼻の奥の方に突っ込んでみたんです。よし、生まれて初めてこれで話してみるかって、もう立ったら出せないですからね、口呼吸しかできないから、口で呼吸しながら話すのって結構大変だったし、で私の不安は話してる時にポンと出てきたらどうしようと思ってですね、深刻な震災の話してるのにと思ったりしたんですが、まあ、人生はあれやこれや実験ということもできます。ところでこの1週間、おそらく明日まで震災8年を振り返っての検証、まあ、実験じゃないけどあれはどうだったんでしょうかって、例えば、巨大地震、震度6と7では雲泥の下がると言いますけれども、私たちのところでは7弱だったんじゃないかと言われたかと思いますが、しかしあの時の液状化、あの時分かんなかったけどこれぐらい影響あったんだなとか、あるいは津波も黒い津波だとか、あるいは口の中に入って肺の中に入って今頃になって黒い津波の恐怖とか人体への影響の検証とか、また放射能に関しては今線量が下がったけど、あの廃棄物実際どうなるのか、そして人体の影響とかなどなど、まあ、放射能とか津波とか地震とかいろんな検証に入っている8年目でしょうか。けれどここは教会なので、聖書のお言葉を羅針盤に、8年目の震災から8年なので8年目の検証というと変ですけれども、いくつかの点を聖書のお言葉でチェックしたいと思うんですね。さあ次を出していただきましょう。今日は主にこんな3つのことをご一緒にチェックしましょう。まず1つ目は嵐の中の信仰だったなって、平穏無事の中の生活と嵐の中の家族の日々って全然違うと思います。嵐のモードの自分ってあると思います。嵐の中で信仰ってこういう力があったんだって、見えるものは隣組も消えたし、大地は割れるし、会社は潰れるし、見えるものって確かじゃないんだという中で、いや信仰にすがりつく、その時の火事場のバカ力って言ったら叱られますけども、信仰ってこういう力があったんだって、まあ検証じゃないですけど、もう一つ、選ばれてたんじゃないの、原発に一番近い教会だったのは、私たちもともと5キロだったので偶然はないと思うって言われたら、本の題名に選ばれてここに立つって私がつけた題名じゃないんですが、そう言われれば選ばれてたんじゃないかな。だから今もここに選ばれて、私たちはみんな選ばれて今日だから出会ってるんです。ここに教会来たもたまたまじゃないし、適当じゃないし、あの時も選ばれて、ここでも選ばれて、一人一人も選ばれて、これは底力ですよ。なんとなしこの家に来ちゃった、この地域に来ちゃった、だったらやめようか、別の選択しようかって、これは後ろに引いていきます。しかし選ばれたとなれば逃げないですよ。使命がありますよ。どんなに辛くても苦しくても。そして最後に、最悪だったけど、まあ、ない方が良かったかもしれない、寿命も縮めたし、けど最悪の中にも最善だった、あれもこれも出会いもこの土地も この建物も、あのこともこのことも、これは別に震災でなくても、毎週毎日時々最悪って。けど最悪は一巻の終わりじゃない。最悪の間に間に神様のぬくもりが、うわ最高、うわ最善って、これ毎日のリズムですよ。これが人生ですよ。なので希望があります。さあ今日の聖書の箇所は一箇所だけだから、皆さんで読みましょう。次出していただいて、実は有名な聖書の箇所です。人生の力になります。読みましょう。はい、神を愛する人たち、従って召された人たちのためには、すべてのことを働いて益となることを私たちは知っています。皆さん、神を愛する人たち、当時の聖書の時代のクリスチャンであり、2000年後のアジア人、白人の方もおりますが、今日集まっている私たちは、聖書のフィルターをかけると、あなたは神を愛する人なんですよって。つまり神など信じないと嘘ぶかないで、神を信じやすい時も、これ神いないんじゃないかと自然が荒れる時も、ぶれないで一貫して、嵐の日にも太陽が出てる時も、太陽は消えないんですから、見えないだけで、私たちはどんな時も通奏低音のように、神を信じる嵐の中での信仰だったんだなのチェックなんですね。さあもう一回アウトラインに戻っていただくと、嵐の中の信仰、皆さん、じゃあまず10を出していただきましょうか。同じローマ書の中に、私たちをキリストの愛から引き離すものはあるでしょうかという、もう神様なんか金輪際昨日まで信じたけど今日からはやめだ、何も信じないという人生になりますか。聖書はこの点についてなりませんと、まあ、聖書の時代は拷問されて迫害されて、信仰さえ捨てれば生かしてあげるよって。だけど信仰は命だから、一番大事なものをどうして捨てられましょうかと言って、迫害の時代ですが、迫害でなくても震災であっても、私たちは信仰を検証させられたんだと思います。8章35節読みましょう、はい、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。皆さん、迫害はよく知られてますが、しかし苦難も苦悩も私たちをキリストの愛から引き剥がすことはできないですよって。38、39も読みましょう。次、はい、私はこう確信しています、死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな秘蔵物も私たちの主イエスキリある神の愛から私たちをできませんと2000年前の聖書は言いまして、大震災の8年間検証して、半年は信じたけど、震災後半年後はスパーッと信仰がなくなった、もう何もかにも信じない、人生は地獄だとか、私たちは告白しないように導かれたんです。この間行った関東の教会で、あの教会は震災1ヶ月後仙台のホールに私を呼んでくれて、東京から行ったのかな、記憶ないんです。その時牧師さんこう思ったそうです。この間初めて聞いた、しまった早すぎた、私死にそうに見えたそうですよ、これ無理だったって講演会呼ぶのって。震災1ヶ月後なら私ドキドキしてたと思います。心臓がバクバクしてたと思います。げっそり痩せてたはずなんですね。1週間で9キロ痩せたので、しまった、先生を呼ぶには早すぎたんじゃないかとあの時本当に思ったんですと言われました。多分その前後私すぐアメリカに行ったんです。でアメリカの多くの教会が支援してくれて、あの通訳していただいて、あちこちで講演したはずなんですが、アメリカ人はすぐ質問するので、あなたは原発から5キロで家も何も仕事もみんな失って教会もなくなった人がいて、それでも神を信じるのかとかね、ちょっと失礼な質問だなって私思ったんですが、私は正直そう思ったじゃないですか。いや、そう思うのは普通だったと思います。 神は天地を作り大自然をこの浜通りに与え、ああだから神様の創造の作品見ると神は愛だな、神は優しいな、神は細やかだなって分かるという説教はやりやすいですよ。しかしあれほど大地が揺れて大津波が来てめちゃくちゃになった限りにおいては、これは神などいないわっていうのが自然ですよ。見た目、この世界に誰の意思なんかあるはずがないというのが普通だと思います。全ては偶然なんだというのが言いやすいと思います。なのでアメリカ人がそれでも信じるのって、それでも神様は素晴らしいって歌うのって、まあ、苦しかったと思います。きっと記憶ないけど、けど私たちは泣きながらでも天を仰ぎ、涙を拭いてでも信じると告白するように導かれたと思います。私があの時700キロ逃げて、皆さん方の何人かの車と一緒に、車のナンバーは聖書で有名なヨハネ3の16ってあるんですが、実に神はその一人のイエスを与えたほどによう愛されたという言葉なんですが、私はそれでもってつけたかった。こんなことがあってもこんな目にあっても、それでも間違いないことは、天地がひっくり返って天変地異が起こっても揺るぎないことは、それでも神様は私たちをあの地域を愛してるんだと言いたかった。その告白をエッセンスを何事もない時にヘラヘラ言うんじゃなくて、あの地獄のようなというと大げさですが、本当に寿命を削るような中で告白しなさいと、あなたは神を愛する人として召されてるんですよって、でその証拠に私たちは教会作ったと思います。もう神も何もないだったら教会作らないです。もう閉鎖して間違ったことを信じ、勝手に思い込んでいたと言ってまるで終わったと思います。けどそれでも神様は私たちを愛していましたって。じゃあ20を見ましょうか。旧約聖書を見るとエジプト脱出の映画がありましたが、そのもともとの聖書の言葉は、ね、後ろはエジプトの軍隊、目の前は大海原、もう死ぬしかないと思った、なんだ神様ってつぶやきそうになった。実際つぶやいたけど、つぶやくんじゃなくて信仰でやれ、杖をそこに伸ばして、海が分かれるなんて誰も信じられないんですが映画になりましたけど、信仰でやれ、信仰で進め、嵐の中の信仰なんだって。じゃあ14章の15、16読みましょう。はい、主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。信仰でやれっていう言葉でね、私たちちょうど700キロ逃げ歩いたので、モーセのシナイ半島一周分とほぼ同じ距離だったので、なんか出エジプトと似てますねなんて言われる時あるんです。全然私たち車ですから、そんな大変なことなかったんです。ただ信仰でやりなさいというのは似てたかなと。これは日々信仰で突き進みなさいと。信仰ないならもうへたり込むしかないけど、信仰がグッと入ると前進できますからね。一週間前の私関東の教会に行くときにしんどいなと思ったんです。6回お話があった3日間で、皆さん3日間で6回っていうと頭が混乱してわけが分からないんですね。2回ぐらい話すともう何話したかもわけが分からないような感じになるんです。しかも頭が痛くて風邪ひいてたか、しかも花粉症で 鼻にティッシュが突っ込んだもののですね、どうすんだこれって。しかし皆さん、なんとかなりましたよ。1回目なんとかなり、2回目から6回目めちゃくちゃなるから、いや2回目もなんとかなり、だから先々読めなくてもあんまり心配しなさんなって。そうなったらなったで信仰で大丈夫だから、信仰使いなさい、信仰を働かせなさい。私たちはか弱いものだけど、揺るぎない神様がバックにおられるなら別に恐れなくて大丈夫だよって。1回目は震災公演だったので10年はやると言われて、毎年来てくださいなんて言われてるんですが、そうするとね、質問の時があるんですよ。防災みたいな話もちょっと入るので、そうすると いろんなリハーサル、最悪を想定して、いろんなことをデモンストレーションやったとして、本番大丈夫ですかって。私の答えはこうです。原発に近かった頃も避難訓練ありました。毎年いろんなことありました。けど、いざ本番になったら全然違った。ストレスも何かもまるで違った。という話をすると、みんな恐怖で、今震災の時代だから、神奈川県にそんなことがあったらどうしましょうって、見通し立たないですかって。だから、プラスアルファは信仰で大丈夫ですって。なったらなったで、なんとかなりますと。震災まではそんなこと想定してなかったとは言わないように、最悪の最悪を否定的、悲観的に準備して、いざ震災に入ったら超楽観の、超楽観に自分をチェンジすれば、信仰で、その都度その都度先が見えなくても、モーセのエジプト脱出のように、なんとかなりますって。皆さん、私たちは嵐の中の信仰を、それを今振り返るんです。じゃあもう一回ローマ8章28節を出していただきますと、私たちに関するもう一つの表現は、神のご計画に従って、お召しに預かった、召された結婚式の招待状みたいに、まあ天皇陛下の園遊会なんか呼ばれる人は多分いないと思うんですが、私呼ばれたのって、召された呼ばれた人という意味なんですが、召されるっていうのは何ですよって、これアウトラインもう一回出していただくと、表現を分かりやすくする方かな、選ばれたんだ私たちって、だから選ばれて主婦、選ばれて生まれて今の時代、選ばれてこの親族の中、選ばれてこの仕事と思えば、力の入り具合が全然違いますよ。たまたまあそこにあって大変な目にあって、別のとこに教会があればよかったという発想しか生まれないんですが、そうじゃない、選ばれて、まあ、出会うべくして出会ったとまでは言えないけれども、選ばれてあそこにいたのは確かだとすれば、流浪してぐるぐるぐるぐる回ってブーメランみたいに戻ってきて、入れないふるさとの南60キロここにストンと落ちたけど、たまたまじゃない、偶然じゃない、選ばれて今ここに来るんだ。私自分の誕生日がすごい分かりやすくなったんです。私は家族の誕生日みんな忘れ、大きな声で言えないけど、家内の誕生日は毎年忘れ、下手すと自分の誕生日も忘れ、しかしテレビで言ってくれますから、震災が近づいたって。震災その日誕生日悪くないです、皆さん。あ、震災私の誕生日だったってね。まあそういう笑い話だけじゃなく、私54歳だったんです。あの時年取ったなと思ったけど、今振り返ると若かったですよ皆さん。あの時だったから耐えられたって、しみしみ年経つごとにっていうのは、なんだか体力が衰えたなとか気力もダメだなとか思うので、出会うべくしてやっぱり選ばれたんでしょうって言われれば、本の題名選ばれてここに立つにしましょうって日本キリスト教団から言われて本にしていただきましたが、いやそう言われれば私そうだし、あの時の教会もそうだし、今もそうだ、でここにいる皆さんもそうだと言いたいですよ。だって聖書では教会というのは不思議なところで、チャペルでもなければ組織でもないし法人でもないし、イエスキリスト様の不思議な命を賛美歌で感じたり祈りで感じて涙がこぼれたり、本当に不思議なところで、皆さんはその体部分、指であり皮膚でありまつげであり内臓であり、で最近なんか NHK でしたか、人体の神秘みたいな番組見ると、本当に神が作られた人体、宇宙もそうですが神秘的だなって、脳が全部指示を出してるんじゃなく、小腸からも腎臓からももっと 血液を起こせとか、糖分を何とかしろとか、みんなお互いにハーモニー奏でて、まるでコーラスのように、それで人体が成り立ってるって。そうすると私たちは小指として召され、まつげとして、まつげにしかできない役回りがあり、それは礼拝者としての召しであったり、あるいは隠れたところで教会で食事作る奉仕であったり、なんだこんなものと言わなくていいですよ。上下はないんです、優劣はない、人生にみんなユニークで、そして神様に私は任命されている。これが震災の時に原点は、そうだ、選ばれて私はこの地域に立っている、この家族の中で長男だ、親の面倒を見ている、そうでなかったら自分は不幸だ、なんでこんな目に遭うんだ、そういう発想が全部消えて、ここで一つ質問がありますよ。選ばれたのは間違いない、呼ばれたのは間違いないとして、なんでああいう目に遭ったのって。じゃあ、30を出していただきますと、同じローマ書の中で、 皆さん、神様はお呼びになった人のその召し、あなた選ばれたんだよって、光栄に思いなさいって、勲章だよって、それをさらに薄まるんじゃなくて確かなものに、揺るぎないものにされるので、じゃあ8章30読みましょう、はい、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちはさらに栄光をお与えになりました。20年前召された教会に来た、それではいそれで終わりって、昔の思い出がどんどん薄らいでいくんじゃなくて、それはどんどんどんどん強固になって、義と認められさらに栄光が与えられるように。皆さん、なんだか最近はしかが流行って、昔予防接種した年代とそうじゃない年代とか、なんだか分かんない、それでどうも海外から最近入ってきて、一回予防接種した人もその後日本は無菌状態みたいに、はしかが流行らなかったそうで、そうすると一回はしかに対する抵抗力を入れても、免疫を入れてもですよ、それが再びはしかの流行とかに合わないと、どんどんどんどん弱くなっていくんですってね。で、効かなくなってる場合もあるんですって。だから無菌状態がいいとは限らない。人体を強めるのは、時々風邪ひいたり、時々何かのウイルスに侵されたり、そうするとぺしゃんこになっていくんじゃなく、それで強固になるんですよ。で、屈強になるんですよ。以前ならヘタヘタしても、ヘナヘナしても、今度は負けないんですよ。イエス・キリストの体も、あのような暴風のような大震災を通し、あなた少しは強くなって、強くなったねって。あなたとキリストの結びつきはいよいよボルトが閉まるように、何者も引き離せないぐらいになったよね。そう考えると震災の意味もあったかなって。今日の聖書の箇所もう一回戻っていただくと、神を愛する人々、ローマ書8章28戻していただいていいですか。ローマ8章28節、はい、神のご計画に従って召された。皆さん、なんかヴィッセル神戸っていうサッカーチームは、スペインのかなりの人をどんどんどんどん高額払って、アジアで最高のプロチームにするっていうビジョンがあるらしいですね。それに従って適当に選んでるんじゃない、一人一人スペインの超有名な選手を呼んで、ダントツのアジアのプロチームを作ろうとしてるらしいです。その計画があって呼ばれてるんですね。昨日ハープの先生、教会でご案内して、この教会の物語をざっと説明させていただいたら、とにかくアメージングアメージングって、確かに神様の御手が8年間の道のりに見えるように、映るように感じられたんだなって。いやー、神様の不思議は人生に満ちてますよ。私この間ちょっと山形の方に出かけて、コーヒーでも飲もうかってちょっと事情があって行ったら、佐藤明先生ですかって、その店員さんに家内が声かけられたとかって。だから家内が、だから悪いことはできないんだって、何か悪いことした結果かなと思ったり、そういえば震災後いろいろ不思議でした。福島航空に行くと、全然知らない人に、佐藤明牧師さんですかって、何かで見て、あれ沖縄の空港でもありました、東海道新幹線でもありました、成田空港でどっかの国に行く時も声かけられたり、だから悪いことしないでねっていうんじゃなくて、いや本当に不思議なことは多々あるなって。皆さん、神様は私たち一人一人を、あなたは神様の大きなご計画の中で握られてますよって、そんな不安に思わなくていいですよって、しっかり立って大丈夫ですよって、堂々として大丈夫ですよって、仮にあなたの力がゼロになってもそれでも大丈夫ですよって、私があなたを選び、わざわざ大震災の中に置き、そしてここまで導いたのだから、これから未来もあるんですよって。じゃあ最後にアウトライン出していただくと、今日3番目は、最悪だったけど、どう振り返っても最悪だったけど、私も激痩せしたし、多分血糖値も上がったし、だけどその間に間に、うわーこれ最善、これ最善ってありましたよね。じゃあもう一回今日の箇所を出していただいて、もう一回読みましょうか。8章28、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、
すべてのことが
共に働いて
益となることを私たちは知っています。
私たちがそうするんじゃないんです。私たちの目から見て2メーター先3メーター先毎日のことしか分かんないので嬉しい悲しいしかない私たちなんですが、神様がそれを全部手の中にガラガラポンって言うと失礼ですけども、全部良いことに変えてくださることを知っているというのが私たちの信仰です。だからどんなに私たちから見てこれは最悪以外解釈ないんだとしても絶望じゃない。私たちの目線から言ったらこの最悪とこの最悪、3つの最悪に囲まれた1週間でもそれを全部統合して神様は良いことに変えてくださる、最善としてくださる素晴らしい神様を体験しましたかということの最後の検証なんですね。じゃあ皆さん40を出していただいて、40の聖書のお言葉読みましょう、はい、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私たち考えます。こういう視点大事ですね。陸軍みたい地べたを張って一歩後退、一歩前進二歩後退、何してんだろう私の人生って、虚しいなって、見なくていい、山のてっぺんから見下ろすとここまでよく前進したじゃないって、ヘリコプターから見下ろすとあなたかつてあんなだったのにここまで来たんだよってね、やがての栄光と比べるとあの時しんどいしんどい1ヶ月ずっとしんどいということも大したことない、この未来につながるんだったなって。最後50も見ましょうか。そうすると過去を振り返って不思議な聖書の告白、まんざら私たちもできないわけじゃない、確かにそう思うって強がりじゃないですよ。詩編119-71読みましょう、はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それ私はあなたの掟を学び、苦しまなかったら身につかなかったこと山ほどあった、苦しんだから他の苦しみの苦しんでる人に心にチャンネルができた、心が響くようになった、人生に対する見方が重層になって深みが出たかも私って、あの苦しみはどうしても私に必要だったんだと強がりではなくて心から告白できる、過去を振り返っても未来に向かって、いや皆さん私たちはそう今思えることありますか。私はありますね。あの時あそこにあったらずっとあそこで礼拝していたとしたらそれも感謝ですよ。だけど1年間わけのわからない生活して2年後にこれがこのチャペルができて、これ6年経って今どうですか。ここに翼を広げた形の教会ができなかったら、ここに来なかったら、出会えなかった、こんなに多くの人と出会えたことは最悪でしたかって、いや苦しみの中でも最悪の中でもその出会いは最善でした。先週関東地方に避難してとっても苦しいとこ通って、だけど家族全員が洗礼を受けましたという証をされた姉妹にありがとうございましたって、私いなかったのでお電話したら、久しぶりに来てどうでしたか、全然違う場所にある教会って、いや実家に帰ってきたようでしたってこの教会は実家ですって、場所が変わり顔ぶれが変わってもああよかったな、自分に心のふるさと実家の教会が消えたんじゃなくて場所を変え形を変えてここにあると言ってもらえただけで、いやこれは最善だったな。もっと言いましょうか、この間アメリカから来て震災で出会っていつもアメリカから帰国するとわざわざこの教会に出席してくださる姉妹も、いやこの教会に来ると震災後に出会った人たちなのにお帰りって言ってもらうのが嬉しくてって、なんだか母教会のようにこの教会を感じてくださるって、いやよかったなって私思うんですよ。さらに土地、私ここに住んでみて、いやこの町泉はいい町だな、だけど泉でもこの土地が良かったって、同じ形の教会をちょっと違った場所に両側挟まれたところにもっと入り組んだところに作ったらこうじゃなかったなって、ここでなきゃいけなかったなって、だから土地について牧師さんあなたどう思いますかって神様に聞かれたら、最善の土地でしたって、もうベターじゃなくてベストでしたって、これ以上の土地ありませんでしたって、じゃあ建物についてどうですかって、いやこのアイデアは誰が考えたんですかってよく聞かれますが、私はやっぱり神様だと思います。 わさわさバタバタしながら教会を限られた時間の中で、限られたお金の中で、果たして金が払えるかどうかっていう瀬戸際の中で作ったんですけども、しかし震災が生んだ教会だから羽を広げ、方向はふるさとの方向をきっと向いて、後ろには4つのチャペルが、お兄さんチャペルが私たちを背中から見つめるような、そして子供スペースを作ったことは教会の未来に良かったし、宿泊場をたくさん作ったこともバラバラになった教会に帰っておいでというのに良かった。これは震災が生んだ、神様が線引きした、やっぱり教会だったなって。で、先週私お電話しました。皆さんが祈っておられる佐々木兄弟、いやー、なんだか目がコロコロしたか、視力が衰えたか、少しなんだか変だなと思って、地元の病院で分からずに東京のがんセンターで皆さんの涙のお祈りの中でひとまず手術を終えられて、しかしまだまだ続きそうで大変だなと思って、あの横からちょっと少し思ってお電話したら、同じように明るいんですね。私びっくりしたのは、いや先生、この病院の何の話かと思ったらですね、食事がうまいんだって。いや、食事がうまいって、私クロアチアで入院して最悪の食事って話して、日本の食事もクロアチアと比べたらいいけど、まあしかしみんな他の人は不満だったって話、いやここは先生本当にいいんだって言うから、あんまり電話で言うから、よし次入院するならあの病院に入院しようと思って即食事で選ぼうと思ったりもしたぐらいですが、まあ、しかしあの佐々木兄弟を通して励まされました。最善とは言えないと思いますよ。目にそういう腫瘍ができない方がそれは良かったと思いますよ。けど最悪と思う中にも、いやこれが良かった、あれが良かった、お医者さん素晴らしかったそうです、看護師さんも素晴らしかった、病院も素晴らしかったそうですよ。もしかしたら景色も素晴らしいかなって、私それは聞きもしませんでしたが、何しろ食事は素晴らしいと。もうあれもこれももう本当に最悪の中のこれ最善、あれ最善、これも最善、これも最善って、皆さん最悪の中の最善という視点は私たちの日々のエネルギーですよ。信仰から来る力ですよ。その大元を大震災の中で身につけましたかって、身につけたら絶えずつぶやくんじゃなくて、足りないところを探すんじゃなくて、不平を言うんじゃなくて、最悪の中の最善を探し、喜んで告白しながら歩んでいきなさいねって。さあもう一回最後にアウトラインを出していただきましょう。今日は3つ、震災から明日で8年、私たちは聖書で考えました。人生はしばしば嵐の日々、1週間の中で信仰ですよって教えられた震災でした。逃げようかなと思った時、逃げないで選ばれたんだからって、たまたま男性だったんじゃなく、たまたまアジア人だったんじゃなく、あなた選ばれて期待されて使命が預けられて、その賜物、その才能、そこに立ってんですよって。だけど最悪なんですが、いや最悪の中で最善があるから、すごく味わい深いから、すごいコントラストでくっきりするから、探しなさい、告白しなさい。さあローマ8章28節を読んでお祈りしましょう。はい、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただきましょう。今日の聖書のお言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。そしてそれぞれの十人十色の苦しかった大震災その時と、その後のまさかまさかの日々に重ね合わせ、それでも神様の最善がありました。そして運悪くたまたま出会ったのではなく、この時代そのような大震災に揉まれても固く立つように選ばれたのですと。そして私たちは神様の御前で嵐の日々でも大丈夫、それは信仰があるから。嵐の中でしっかりと信仰に握りしめ、とにかく
前進したいと思います。ピアノを大きくしていただきます。お祈りの時を持ちましょう。今日は特に震災8年目で本当に力を失っている多くの方々にふさわしい助けが届くように、またこんなに傷んだ東日本がこれからかえって祝福されていくように、また特にご家族を亡くした方々に慰めがありますように、教会員で今祈ってほしいと思っている病気の人、怪我をした人、いろんな方いますので祈りましょう。またさっき写真に写ったエリムの建設が守られて祝されて用いられるように、またハープの演奏をしてくださったクラッセンさんのニュージーランドの後ここに来られましたが、この後の日本の公演旅演奏のためにお祈りしましょう。自分自身の健康や大切な家族の祝福も祈りましょう。その他どんなことでも声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、しばらくご一緒に祈りの時を持ちましょう。天の父なる神様、今心を合わせてお祈りを捧げます。大震災から8年の日々、本当に傷ついて悲しんでいる人に神様の慰めを、助けを必要としている人に神の助けを与えてください。東日本を復興させ復活させ祝福してください。天のお父様、クラッセンさんの日本での旅を大いに祝福してください。原田さんや岩尾さんや北さんや古谷さんや、どうかモニカ先生のお母様岡部さんにあなたの癒しを与えてください。私たちの大事な家族を祝し、私たちの健康を強めてください。エリムの建設を持ち、そして素晴らしい建物営みとなりますように。それでは一言お祈りします。恵み豊かな天のお父様、雨の日も嵐の日も私たちは翼の教会に潜り込み、傷ついた羽を癒していただき、力強くわしのようにここから出発したいと願っていますけれども、8年の日々は長く、やっぱり悲しい、やっぱりつらい、そんな私たちの思いをあなたはよくご存知で汲み取ってくださって、小さな慰め、大きな慰め与えてくださるお方であることを今日も告白します。どうか傷んだ大地を祝し癒し、今日の音楽のメロディーのように神様の愛が、神様の優しさが傷ついた私たちを包み、また弱った体を強め、未来に向かって希望を持って半歩でも一歩でも前進できますように、教会員で助けを必要としている多くの方、大震災で全国に散らされたままの方、あなたが一人一人を巡ってください。今日集われた方々の疲れを癒し、ここから素晴らしい一週間が始まりますように。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、悲しみを喜びに変え、苦しみを和らげ、希望を与えてくださるあなたを見上げます。信仰を強め前進できるように、弱い私たちを祝福してください。涙を拭いて天を仰ぎ、あなたを告白します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。